っしょ。
そんなことないっしょ、第211回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい。
びっくりしました。びっくりしなかったですか。
何かですか。
トランプさん。
あ、びっくりした。それもびっくりした。びっくりしましたよ。
びっくりしました。
びっくりしました。
まさかトランプさんが、
正直なるとは
思わなかった。
はい。
ああ、そうなんだ。あのね、
うん、
この、まあ、アメリカの大統領選
ね、
ね、トランプさんが、まあ、見事に勝ちましたよ。
勝ちました ね、
なんかね、うちのね、はい、会社でね、 FX をやってる人がいてね、
お、
まあ、当然ヒラリーさんの方が勝つだろうという読みのもとで FX を買っていて、うんうん、
はい、
まあ、見事逆転されてしまったわけですよ、
うん、
ね、その人次の日休んだからね。
あ、でも次の日には復活したんじゃないですか。
復活してたよね。一時102円を割ったんだっけ。
101円台まで行きましたね。
あ、そうなんだ。で、105円まで次の日は回復したんだよね。
回復しましたね。
でも次の日休んでましたね。相当ショックだった。
嬉しくって休んじゃったかも。
いや、逆だったみたいよ。
あ、
うん、なんか一日暗かったもん。まあ、そんな方もいて、
はい、
ね、まあまあ、それで休んだわけじゃないと思うけどね、
うんうん、
どうですか、トランプさんが。日本にとってもやっぱり大きい話じゃないですか。
とてつもなく大きいですね。
和田さんの意見を聞きたい。
うーん、ね、
これからアメリカはどうなるの、日本はどうなっていくのっていう話ですよ。
そんなものを予想する力は僕にはないですが、
うん、
ちゃんと見とかないといけないよと思いましたね。
お、何を。
多分ね、まだ日本で報道されてるのって、
うん、
割と面白おかしいところばっかりだと思うんですよ。
そうね、
うん、トランプさん変わった人とかおかしな人っていう。
そうね。
ただね、
うん、
あの人ものすごく成功してるビジネスマンでもありますし、
うん、
頭はね抜群にいいんですよ、
うん、
大学で測るわけではないですけども、
うん、
ペンシルベニア大学のウォートンスクールっていうところ出てて、ここねビジネススクールとしては世界一なんですね。
あ、そうな
の。そんなとこ出ちゃってる人でもありますし、うん、だからね、ただ単に変わった変なジェスチャーで面白いこと言うおじさんではないので、
うん、そうね、うん、
ここはちゃんと見とかないと。
僕は、
ええ、
全てあの人のパフォーマンスというか、
うん、
ああいうキャラをわざとやってるっていうところは強いと思うのね、
うん、
で、そういう、なんだろうな、人の気を引くような発言とかっていうのを、
うん、
マスコミはそれだけをなんか取り上げて面白おかしくて、本当に。
そうですね。
やっぱり今和田さんが言ったように、あの人商売人だから、すごい優秀な、ね、営業マンだから、
うん、
こう安倍さんがさ、
ええ、
日本の営業マンとして行くわけじゃない、うん、ね、
どうなんだろうと
今後ね、
うん、
まあ、もしくはね、他の人が話するわけじゃない、
うんうん、
勝てないだろうね、きっとね。
う
まいこと、
政治経験ではね、もちろん上ですけども、
うまいことやられちゃいそうな気がする、
うん、
結果なんか日本が損するような感じになっちゃいそうな気がするんだよね。でもね、これね、日本もね、あれだよ、孫さんぐらいの人をね、
うん、
ね、
そう思いますよ、
ね、ソフトバンクの孫さんぐらいの人をちょっとやっぱり話し合いに持っていかないと勝てないんじゃないかなって気がするんだよね。
うん、
だ、なんだろうな、その日本からさ、アメリカの基地を撤退するだとかさ、日本が全部金出せだとか言ってるじゃん、
うんう
ん、あれも本当にわからないで言ってるのか、実際できないじゃん、うん、そんなことは。
おそらく ね、
だって、アメリカにもメリットはすごいあるんだから、日本に基地があるのは、
うんうん、
ね、そこをわざと分かんないふりして言ってるだけなのか、
うん、
本当に分かってないのか、
うん、
日本がどんだけ思いやりのお金を出してるのかって知らねえのかとか、
うん、
なんかさ、す すごい煙に巻かれてる感じがするよね。
そうなんですよね。雇用の問題もね、アメリカから雇用が奪われてるとかって言ってるけども、うん、ここ10年20年でアメリカの雇用を一番創出したのって日本の企業なんですよね。
ああはいはい、
日本企業出てけとかってやっちゃったりすると、うん、さらに雇用が悪化するぞっていう。
あ、そうなんね、
うん、それが本当に分かってないのか、竹内さんのおっしゃるようにこう、ね
ね、
リップサービスというか
ちょっとわざと知らないふりをしているのか、
うん、いろんな意味で手強いと思いますよ、
ね、だから相性、結局今回 の、 そのアメリカのさ、
うん
ね、選挙もその富裕層、今の状況を変えてほしくない、
うん、
すごいお金を持ってる人たちはヒラリーさんに言ったわけでしょ、
うん、そうですね、
でちょっとあまり裕福じゃない人たちとか困ってる人たちは変えてくれっていうので、
うん、
トランプさんに言ったわけじゃん。
そうですね、
ね、で困ってるそのあまりその裕福じゃない人の方が圧倒的に多かったってことなのかな、圧倒的じゃないのかな、でもそんなに票も広がってないもんね。
そうですね、ただ選挙の結果としては対象っていう風になってますけども、
うん、それはもうね、予想が真逆だったからってことでしょ、
うん、
であれさ、トランプさんうまいのがさ、
え
その投票前にさ、
はい、
なんかやってたじゃん、なんかもし自分が負けたら、
うん、
その選挙に不正があるはずだと、うん、俺は訴えるんだみたいなことをわざと言って、うんうん、ヒラリーさんの方はいやそれじゃ民主主義がどうのこうのって、
うん、
あれ多分わざとだよね、
うん、
だって今回この結果が出た時にもうヒラリーさん何も言えないじゃん、
うんうん、
開票もう一回やり直せとか。
そうですね、
言えないじゃん、あの一言言っちゃった手前、
うん、
あれもわざと言ってたんじゃないかなって、あれを言わせたいがために、うん
ね、だとしたらね、
選挙に文句言うなって言わせたいがために、
お見事ですよ ね、
ね、 そ、 んな、まあ、そんな話はね、もう我々が喋ってても何の、ね、役にも立たないのは分かっているので、
もう専門家の方 の、ね、の解説を聞いていただいて、
そうね、うん、オープニングでは我々は我々がしなきゃいけない話をしなきゃいけないんですよ、
我々にしなくちゃいけないことを、
たくさん お便りいただいている中で、
うん、
じゃあちょっと早速お便り紹介しなきゃいけないんです。
はいはい。
たくみさんからのお便りをお願いします。
はい。たくみさんからいただきました。こんにちは。もうすぐアドラさん主催のオフ会ですね。私は名古屋なので参加は残念ながら無理ですが、近かったら本当に参加したかったです。和田さんに一目お会いしてみたかった。アドラさん主催取りまとめお疲れ様です。オフ会のご成功を遠く名古屋の空からお祈りしておりますといただきました。
はい、ありがとうございます。じゃあ続けましてもう一通。
はい、じゃあ札幌マーシーさんからのお便りを、
はい、
アドラさんへ、はじめまして、札幌マーシーと申します。この度の村内プロジェクトリスナー懇親会2016冬の幹事役をお引き受けいただきありがとうございます。本来であれば駆けつけてアドラさんのお手伝いをしたいところなのですが、本年に入り入院手術と続いて体調が優れません。無理をして参加して、せっかくの楽しい宴にご迷惑をおかけすることになっても申し訳ないので、今回は参加を見送らせていただきます。お忙しい中での幹事役、大変だとは思いますが、よろしくお願いしますね。札幌マーシーでした。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、何週か前からずっと僕が言い続けている。
ね。
ね。僕らが本来は主催をして、ね、うん、そんなプロジェクトの、オフ会なり忘年会なりなんかやりたいイベントなりをやりたいんだけども、うん、我々ちょっとそこまでやる余裕が今ないの で、
うん、
でメンバーも全員集まれないので、
うん、
誰かリスナーさんオフ会やってそしたら僕ら参加するからさっていう企画をね、
こんな形の企画ないと思う。
いやいや結構ありますって。
大丈夫ですか。
あるある大丈夫で、アドラさんってリスナーの方がね、私やりますよと、
うん、そうなんですよ、
言っていただきましてね、先週告知しました、この番組でね、オープニングでね、はい、がっつりさせてもらいました、うん、それから、告知で配信してから今日でまだ4日目、今日金曜日だから4日目だよね、
うん、
定員に達しました。
びっくりですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、 会場が、まあ、そんなにも集まんないだろうなっていうのもあって、
うん、
20名マックスで抑えてまして、
う
ん、で我々、そんなプロジェクトのメンバー3人、僕と和田さんと、あとそんな理科の時間の吉安さんの3人参加しますよと、うん、でアドラさん側で、まあ、そのポッドキャスト好きな女性3人組参加しますよっていうのがもともとあったので、うんうん、6人確定してたんです。であと14人募集して4日で埋まりましたね。
ねえ、埋まるもんですね。
埋まるもんですね。何か面白い企画があるわけでもなし。
そうですよ、皆さん分かってらっしゃるんだろうか。何もないですよ。
何もないですよ。僕は普通に座って料理食べて、まあ、酒は飲めないんで、美味しいジュースを飲んでね、
はい、で特に僕も喋らない
で、ニコニコニコニコしてるだけです。まあまあまあ、それは冗談でしょう。まあ、たくさんね、今回来てくれっていう、ね、皆さんとお話しする機会、
うん、
が、まあ、アドラさん作ってくれたんで、
まあ、ありがたい。
できるだけね、いろんな方といろんなお話ししてね、今後のポッドキャストの未来についてね、語り合いたいと思いますんで。
もう途中から嘘だな。
まあ楽しみです。すごい楽しみですよ。
19日
ですよ。土曜日、夜の
午後6時。
そう、6時、うん、夕方の6時からですよ。東京駅周辺に、うん、います。で、僕はね、はい、僕とね、吉安さんは、おそらくね、昼間から多分その辺うろちょろしてます。
のようですね。
はい。ので、近くにいる人はね、
はい、
うまくしたらなんか会ってお話できるかもしれない。探してみてください。僕はほら、顔さらしてるから。
そうですね。
探してみてください。いうことでございまして、オープニングほら長くなっちゃって、ね、今週もたくさん話をしたいんでね、
はい、
オープニング締めますよ。では和田さんの方からですね、今週たくさんお便りリスナーさんからまたいただきましたんで、
はい、
ね、皆様のお名前だけでも読ませていただければなということで、はい、和田さんの方からよろしくお願いいたします。
はい、今週お便りをいただいた皆さんのお名前です。ケニーさん、しがないキャドプログラマーエイジさん、辰丸さん、たけしんさん、たくみさん、鳥頭さん、そんなことあるっしょ、フォーさん、札幌マーシーさん、ブチエーノーさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、和田さん、
はい、
今週ね、
はいはい、
たくさんお便りいただいている中で、
うん、
はぜひ和田さんに読んでもらいたいメールがあるんです。
お、何でしょう。
ね、誰だっけな、ケニーさんからいただいたお便りを
読んでください。ケニーさん、はい、
はい、
じゃあお読みいたします。いつもかみさんと楽しく聞いています。任天堂クラシックミニ発売日当日、事前予約はしなかったのですが、地元のイオンに立ち寄ってみたところ、在庫が3台あり即買いしました。昔自分が初めてファミコンで遊んだ感覚を、ゲームをしたことがない神さんに共有してもらいたくて買ったのですが、未だ実現しておりません。では次回配信を楽しみにしております、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
和田さん買いました、はい、この番組でも予約開始した直後に僕が喋りました、任天堂クラシックミニ。
そう、
ファミコンのちっちゃいやつ。
わかりました、
うん、
でね、
うん、
予約しようと思ったらいっぱいでしたもん。
あ、本当に、
うん、
あ、ね、これね、もともとね5000いくらなんだよ、定価が。
そうでしたね、
うんうん、でね、今ねすごいよ、アマゾンで見ると ね、
うん、
12,100円。
お、それは出品者からお買い求めいただけます。
そうそうそうそうそう。
あ、
だもうアマゾンとしての在庫はもうなくて、で、もうね、あれ転売してる人たちですよ。
転売屋さんたちが
これで儲けようっていう人たちがね。
もう作らないんですか。
わかんない、
数量限定
わかんない、その辺は全然わかんないんだけど、
うん、
まあ、僕は発売日11月10日に発売日来まし、うん、届きまして、
おお、どうですかね、
早速遊んでます。あのね、やっぱね、本体ね、ファミコンもそのままですよ、
うんうんうん、
でカセットが入るわけではなくて内蔵で30種類のゲームが入ってて、
うん、
これが、内蔵のゲームだけが遊べるっていう、
うん、
でテレビには HIMI なんだっけ、 HDMI、 そうとも言う、
う
ん、HDMI 一本でつなげると、
うん、
ちゃんとね HDMI のケーブルもついてるんだよ。
お
で電源は USB から取る、
うんうんうんうん、
2本線でつながっちゃうって、
うん、
すごい手がある、
ね、昔はなんかね、うん、線向いたりなんかしてね、
そうそうそう、大変だったんだけどね、
やってました ね、
ね、でね、これ、うん、まあ、ちっちゃいだけに、ね、コントローラーもちっちゃいんですわ。
あ、そうですよね、
当然なんだけど、
うん、
別にね操作がしづらいとか、
お
う、そういうの一切ないね。
あ、そうなんですか、
うん、全然遊べる。
へ、
だもう最悪コントローラーちっちゃすぎて全然遊べないんだったら、もういや、もうこれは飾っとこうぐらいに思ってたのだけど、うんうん、実際届いてすごい面白いで、懐かしいねいいね、僕はもうギャラガが入ってるだけでも満足。あ、
ギャラガな、やったな、
ギャラガ入ってるだけで満足、
うん、
でね、うちの娘が、
はいはい、
小学校1年生ですよ、
娘ちゃん
7歳です、今月7歳になりました。
あ、おめでとうございます。
娘誕生日になりましたね、で娘と、
うん、
このね、昔お父さんがやってたゲーム、
うんうん、
ね、お父さんが小学校5年生ぐらいにやってたゲームを、
うん、
娘とやるわけですよ。
はい、
ね、最初ねすぐ死ぬの、僕もね覚えてないから、うん、何回かやると思い出してさ、
うん、
なんとなく面進むのよ、そんなに難しくないし、昔のゲームだしね、
うん、
そうするとね、お父さんすごい
お
なる、
やりましたね。
で小学校1年生ぐらいだとこれぐらいの難易度の、昔のゲームぐらいの難易度のゲームはね結構面白いみたい、
うんうんうん、
なんか毎日のようにやってますよ。
へ、
なんか親子でちょっと一緒にテレビに向かって、最近テレビ見なくてね、うん、こればっかやってます。
うんうん、
すごい、これいいと思いますよ。
いいですね、
売ってたら、ケニーさんラッキーだね、売ってたら3台売ってたってこと、
ね、そうですね、
すごいラッキーだよね、
なんてことでしょう、
これは大事にしてください、
うん、
はい、できればねこれ他のソフトもなんか追加とかできるといいんだけどね。
あ、なんかカセットのところはただの飾りなんでしょ。
そう、全部飾り、
うん、
痛恨の
うん、
マイクのところも飾り。
あ、そう
ね、マイクない。だから
か
これバンゲリングベイとかはできない。
あ、バンゲリング
ベイ。入ってたとしてもバンゲリングベイの面白さは発揮できない。ハドソン、ハドソン、ハドソンって言えないから。
残念。
うん、残念ですね、いうことでございます。
でね、わからないと全くわからない。
でそんなうちの娘がですよ、
娘ちゃんが、
ね、お誕生日だったわけですよ、
うん、
でここでねちょっとね僕はねリスナーさんに、あるリスナーさんに、
はい、
お礼を言わなければいけないわけです。ここでね時間をいただきまして、
はい、
ね、他のリスナーさんにはさっぱりわからないかもしれませんが、
うん、
あるリスナーさん、もう昔からずっと聞いてでもくださって、本当に我々をすごい応援してくれてるリスナーさんがいましてね、このあるリスナーもあえてお名前は出さないんですけど、
はい、
毎年娘に誕生日にプレゼントを送ってくれるんですよ。
もうなんてすごい。
で、ぬいぐるみをね、
まあ、
送ってくれるの娘で、おととしがね、
うん、
ミニーマウスの、
うんうんうん、
去年がプルート、
うんうん、
今年はグーフィ
ー、お、ディズニー路線だ、
ね、なんでミッキーマウス送ってこないんだって話なんだけど
ミッキーは来ないんだ。
ミッキーはまだ来てない。
まだ来てくれ、
うん、ですごくね、すごい娘が大喜びなの ね、
うんうん、
ね、知らないんだけど、どこどこのおじちゃんだよっつって、おじちゃんからだよっつってあげるの、うん、 ね、顔も見たことないんだけど娘は、うん、で、娘がお喜びしてるからその動画を撮って、
うん、
でそのリスナーさんにちょっと今 LINE でつながってるんだよね。
お、
ちょっと娘の動画を送ったりして、
ね、うんうん、
ありがとうございますなんて、もうそういうのがね毎年あるんです、裏でね、
うん、
あれ本当にありがとうございます。もう
本当に他のリスナーさんもわからないどころか、いやいや僕もよくわからない、
いやいや本当にありがとうございますもう何度ありがとうございますって言ってもね、もう言い尽くせないぐらいのお礼を今言おうかなと思っております。ありが本当にありがとう、ありがたいお話ですよ、ね、まだ和田さんからは届いてませんね。
ごめんなさい、ちょっと今回線の調子が悪くて何をおっしゃったかわからなかったです。
しょうがない、それはしょうがない、うちの娘がね、和田さんからまだ来ないって言ってましたんでね。
そんな言い方するんですか。
そうそうそう、
ま、もうちょっと可愛くはない、
まだよちよちあるって、
ね、おめでとう娘ちゃん、
はい、いうことでございまして、
はい、
今週ね、こっからが本題です。
こっからですか、本題は。
こっからが本題です。
何のためのオープニングなんだろう。
ね、
はい、
スマホを買ったっていう話を先週したんですよ。
されてましたな。
しました、
うん、
ね、ヤマダ電機で、
うん、
Zenfone Go っていう、
うんうん、
SIM フリーのスマホを、
うん、
Y モバイルを契約してくれたら1円で販売しますよっていうのを今やってて、
うんうん、
で、買いました、
うん、
で今使ってますな、
うん、
先週しました。
なさいましたね。
でその時にまあいろいろ問題があったんですと、その時の店員さんね、うん、いい店員さんだったんで、
うん、
その人の話を全部信じて即決で買ったんだけど、
うん、
ね、ちょっと説明に間違いがあり、
いろいろとね、
1年後に、もし解約したら解約料いくらかかるんですかって聞いたら5000円です。
うん、
いやそれあれじゃないですか、本体代のそのなんか本当は2年で契約しなきゃいけないのを1年でやめちゃったから、本体代でなんか違約金で5000円で、さらに Y モバイルの1万円ぐらいがかかって1万5000円ぐらいかかるんじゃないですかって聞いたら、いや5000円ですって言うから、あそうなんだ、じゃあお得だよねなんつって、
うん、
でそれは実は1万5000円かかるっていうことが後で分かって、それはY モバイルさんから1万円分の、商品券をいただいて、で、まあ、そこはもう解決、円満解決、
うん、
でもう一つね、3000円の手数料が本当はかからなくて済んだのになんか取られてたから、それはサポートに電話してなくしてもらって、それも解決、
うん、
そこまで先週話したんです。
解決、
いろいろ、いろいろ大変だったんだよなんつってね、
うん、
続きがございました。これね、こっからちょっとねコアな話になっていきますよ。
難しい話ですか。
まずね、大前提として皆さんに知っておいてもらいたいのが、 Zenfone Go っていうスマートフォンね、 SIM フリーのスマートフォン、これヤマダ電機で通常バイクが 19,800 円のスマホです、うんうん、ね、
うん、
で先週話したかな、このスマホってね、SIM カードが2枚刺さる。
お、その話はしてないような気がする。
これ、ね、2枚刺さるんです。
おお、2枚刺さると何ができるんですか。
普通はほら1枚じゃないですか、
うん、
ね、
うん、
1枚じゃないですか。例えば Y モバイルの契約をしたら Y モバイルの SIM カードっていうのがもらえて、うん、それを刺したら、うん、その Y モバイルで通信ができるよ、
うんうんうん、
でこれを例えば何、ドコモのやつに差し替えたらドコモで通信ができるような、
うんうんうん、
ね、SIM カードです。これ2枚同時に刺さるんです、うん、
同時に刺さったらどうなっちゃうんですか。
どうなる、僕が説明を受けたのは、要は電話回線、例えば2回線になるわけ
です、うんうん、そうですね、
2つの回線が同時に刺さってる、うん、1つのスマホにかかる、刺さるわけです、うん、どっちから電話かかってきても、
うん、
要は受けられると。
なるほど。
例えばスマホを2台持ちしてる人、仕事用とプライベート用で2台持ちしてる人とか、
うん、
あとはなんか普通のガラケーで、これは通話量が一定で安いからガラケー1台持ってて、
うんうん、
あとは データのやり取り普通にスマホとして使うのにもう1回線なんていう、うん、2つ持ってたりすると意外と多かったりすると思うね。
うん、いますね。
この Zenfone 5を持っていれば、ね、うん、2つ持っている必要はないんですよと。1台持って歩けばいいわけですよ、うん、なんつって。
もうスマート、
ね、
うん、
これで、おそうなんだなんて説明を受けて買ったわけですよ、
うんうん、
1円で、
うん、
だね。で、まあ、しばらく使ってて1週間ぐらい使ってて、
はい、
であそろそろちょっともう1回線こっちに入れて、
うん、
ちょっとこっちの iPhone をちょっと持たないようにしようかなって思って、
うんうんうん、
で調べ始めたの、いろいろ設定はどうするんだとかどういう動きになるんだとかっていろいろね、うん、知識があまりにもなかったから、
うん、
でしたらね、Zenfone5 は、
うん、
物理的には SIM は2枚刺さるけど、
うん、
同時に待ち受けができない、
うんとね
そういうやつなの。
さっきのこんなにすごいんだの部分が全部消えましたけど、
そうで、じゃあ何やるの、どういう風に使うの、2枚なんで刺さるの、
うん、
日本で使う限りだと、
うん、
2枚刺してあったら、
うん、
例えばスマホの方の設定で、SIM1 の方を使いますって切り替えたら1の方、
うん、
でスマホで2にしますら2の方、
うん、
だからどっちか切り替え、
切り替え
なの、あのSIM を差し替えなくていいよってい
う、うんうん、
うん、でソフト上で切り替えができるから挿す手間が省けるよ、差し替える手間省けるよ、で選んでる方しか待ち受けはできないのね。で選んでない方はもう挿してないも同然、
うん、
状態で、なんでかっていうと、
うん、
あのこれね、ここからちょっとややこしい話になるんですね。
さあ、コアな話に、
あのいろんな企画があるんですよ、電話の回線の規格って、
うんうん、
で日本だと
3G
って規格と 4G って規格が、
はい
はいはい、まあ、細かくいろいろあるんだけど、
うん、
まあ、その2つをが主に使われている、
うん、
で、このスマホは、
うん、
2G と 4G、 Zenfone5 は 2G と 4G っていう規格に対応してる。
2G、2G、
そう、 2G はじゃあ何どこで使ってるのって、海外は結構これが主流なんだ。
へ
え、日本ではないのよ 2G って。ああいうの
聞いたことない。何か 2G って
2G4G が同時に待ち受けできてても、うん、日本では 2G 使えるとこないから、
うん、
宝の持ち腐れなんですよ。
なんでこったい。
だ結局日本だと切り替えでしか使えない、
うん
ね、例えばほら、一つ回線持ってて、
うん、
でこっちがほらパケットがいっぱいになっちゃったな、あの例えば5ギガ超えちゃって低速になっちゃった、うんうんうん、でもう一個回線あってこっちはまだ3ギガ残ってる、じゃあそれに切り替えてやろうとか、
うん、
そういうような使い方しかできない。
うん、
でちょっと話違うじゃん。
そうですね、ちょっとどころではないです ね。
で、まあ、いろいろ調べて、まあ、山田さんに電話をしまして、うん、山田電機さんにね、
うん、
電話しましてね、Y モバイル担当の何々さんいらっしゃいますか。
またご指名だ。
そうで、あの、いやこれね、あの僕が調べた限りだとこうみたいなんだけど、
うん、
どうなんですかねと、いう聞き方をしてみたのね。だから僕が間違ってる可能性もあるから、
は
い、
うんうんうん、
知らないだけかもしれない。
そこは丁重にね、
うん、ね、どうなんですかね。そこで初めてだから調べ始めて、
うん、
いやできないみたいですって答えが。
あれ
で、これできるってお話だったんで、なんて、
うん、
いろいろ調べ始めたらなんかできないっていう話で、
うん、
なんかいい方法ないですかねなんて。でね、調べると、うん、日本でその 3G と 4G の同時待ち受けができるスマホ、ね、SIM フリーのスマホなんて、
うん、
もうね数台しかない。もう最近出始めたばっかりなの。そういうのやっと 3G と 4G が同時待ち受けできるっていうのが出始めたの、
うんうん
うん、で調べると今回僕買ったのは Zenfone5 っていうやつ、19,800円のバイカのやつです。
はい、
つい最近10月に発売したばかり、日本で発売になったばっかりの、
うん、
ゼンフォン3っていうのがあってね、
うん、
これね、ヤマダ電機の通常バイクは39,800円。
おお、はい、
これだと 3G と 4G が同時待ち受け
できる。2万円も違うじゃない。
で、そのね、Y モバイルのなんかね、千葉の統括してる営業みたいな人から電話かかってきて、
おお、なんかすごいとこ行っちゃった。
で、なんかいろいろね、まあ、これちょっと期待して買ってて、こういうお話でなんて、まあ、なんか調べるとゼンフォン3っていうやつは同時待ち受けできるらしいんですと、
うん、
で、ただまあ価格差もあるんで交換してくれとは言えないのは分かってるんですけど、なんかちょっとうまい方法ないですかねっていう相談をした、うん、
はい、
で、分かりましたと、
うん、
いうことで、ちょっと上と相談してみますってことで、
うん、
で、しばらくしてまた電話かかってきて、
うん、
その方が言うにはですよ、
言うには
ゼンフォン5 19,800円のこのスマホと、あなたが今持っているこのスマホと、
うん、
ね、ヤマダ電機さんに今在庫のある39,800円のゼンフォン3、
うん、
交換します。
あり、そんなの
交換で、
交換
で、
うん、
でね、
うんうん、
交換すごいでしょ。
すごいですよ。
すごい、ちょっとびっくりでしょ。
で、僕は申し訳ない感じ、
差額をだから2万払うのあれだから、
うん、
ちょっと2万が少しでも値引きになるといいなとか、
うんうんうんうん、
例えばゼンフォン5はそのまま持ってて、
うん、
でもう買っちゃって使ってるからさ、そのまま持ってて、ゼンフォン3を、ね、買い替えるのに、
うん、
追加で買うのに39,800円じゃない、ちょっと値引きしてもらうとかね、
うんうん、
2万円で売ってくれくださいとか、なんかそういう話かなって思ったら、うん、交換しますと、うん、
あっさりと、
ちょっとびっくり。でね、これがね、あれなんですよ、CPU もゼフォン5より上だし、
うん、
画面の解像度も当然上だし、
うん、
カメラの性能も上だし、
うん、
ね、で、薄いしかっこいいし、
うんうん、
もうね、申し分ない、
性能なわけですよ。何それ。
どうも今すごい売れてるらしい、 SIM フリーのスマホの中ではすごい売れてるらしいね。
うわ
ー、で、なんだけどね、
うんうんうん、
竹内さん、ちょっとね、もう一つ引っかかるところがあってさ。
またあるの、もういいんじゃないのかな。
これね、内蔵メモリが 32GB、
うん、
ね、
うん、
で、Zenfone 5って SIM2 枚刺さるでしょ、
うん
で、う
んうん、
2枚刺した上で、うん、マイクロ SD カードメモリが入るわけですよ。だから、うん、Zenfone 5 は 16GB なんだけど、メモリを例えば 64GB 入れたらもうね、それだけでもう十分な容量になるわけですよ、
うん、
しかも2枚刺さる、
うん、
で、Zenfone 3って、2枚 SIM が刺さって同時待ち受けできるんだけど、
うん、
2枚目を使うと、
うん、
SIM カードをとその SD カードのメモリが同じ場所なの。
ん？
だから SIM を2枚入れると SD カードは入らない。
お
ー、で、SD カード入れたかったら SIM1 枚しか入らない、
うんうん、
ってことは僕は SIM2 枚入れたいから、
うん、
このスマホは MAX32GB 増設ができない、
うん、
容量の増量ができない、
うん、
32GB はちょっと容量ちょっと足らないでしょ、メインで使うには。
そうですね、ちょっと心もとない感じかな、う
ん、でちょっと思ってるんですっつって、で僕今その時に細かく調べてなくて、うん、これ確かなんかで記事で見た時に Zenfone 3で 64GB とかのやつがあったはずなんですと、
うんうんうん、
でもうこれはもうさすがに差額出してもいいので、
うん、
なんかそういうのがもしあったらそっちにできないですかねって相談してみた、
うん、
で、分かりました、調べてみますと、
うん、
で返ってきた答えが、
はい、
どうも日本で出てるゼンフォン3っていうのには、
うん、
64GB がないと。
ああ、
32GB しかない。海外で出てるやつは容量の違うのがあるらしいんだけど、
うん、
日本ではないと、
うん、
で、 64ギガのモデルがこのシリーズ実はあって、
うん、
ゼンフォン3デラックスってのがあってね。
デラックス
画面がちょっと大きくなって 5.5 になって、
うん、
でメモリも64ギガになって、
うん、
いうのがあって、ゼンフォン3デラックスっていうね、うんうん、型番でね ZS550KL っていう、
うんうん、
これがね、ヤマダ電機さんの、バイカで、通常バイカで、はい、55,800円。
また2万アップだ。
で、まあ、あのね、16,000円の差額があるんですよ。
うんうん、
で、正直なとこね、そんなにね、デラックスなものはいらないの。僕としては。
そんなにデラックスでなくても。
僕は容量だけでしたいんですと。
うん、
デラックスで2万かきついなーって言ってたら、
うん、
ちょっともう一回交渉してみますわと。でも Y モバイルの本部では3万9800円の商品に交換するのは OK で、
うん、
で1万6000円はきついなーっていう話をしてていらない部分もあるから、
うん、
きついなーってちょっと言ったら、じゃあちょっと待ってくださいって交渉ちょっとしてくれて、
うん、
書いてきた答えが、結論として書いてきた答えが、
はい、
差額が1万円。
ほ
ー、もう何も言えないよね。
何も言えないどころか、もうすいませんですよ。
ね、すいません。だから僕、結論としまして、
うん、
まあいろいろあって、
はい、
55,800円のスマホを、
はい、
1万1円で買うことができた。
デラックスな感じに。
でね、問題があってね、これね、
はい、
ゼンフォン3デラックスっていうのがさらに在庫がないのよ、3よりも人気があって、
売れちゃって売れちゃって、
そうそうそう。でもヤマダ電機でも物があまりないと、
うん、
でいつ入ってくるかわからない、
うんうん、
で、まあ、それまでゼンフォン5を使っててくださいって話になってるんだけど、
さ
あこれが来週の配信まで来てるんだろうか、
どうだろうか。
そして僕は無事このゼンフォン3デラックスの 5.5 インチ版を手にすることができるんだろうか。
デラックスな男になってるんだろうか。
そして一番最初に僕に案内してくれた Y モバイルのあの方はクビにならないだろうか。
本当ですよ、大丈夫なんだろうか。
でも本当にありがたい、ありがたい。でもこれで僕は当初説明を受けた、
うん、
ものに限りなく近いものが、ね、うん、ちゃんと手に入るし、
うん、決して竹内さんがねじ込んでるわけではないですもんね。
僕はあれだよ、別に何か無理言ってるとか、僕だって差額出すってずっと言ってんだから、
うん、いやー、そんなことがあるんだ、
まあ、ちょっとね、1万6000円の差額はうーんっては言ったけどね唯一あるのはそこなんだけどね。でほら和田さん、思い出してください、
はい、
思い出してください。これ1万円の差額になりました。もう1万円出さなきゃいけないんですよ、
うん、
ね、ほら思い出してください。私の手元には1万円の商品券が
ある。商品券がある。
これ
おかしい。
こういうこと、
おかしい。
なんかもうジャイアンみたいだね、なんかね。
もうね、きっと竹内さんはね、もういいことない。
違う違う、これはね、このお話をね、このポッドキャストでして何を僕は言いたいか、
うん、
訴えたいことは別にこれ僕が得したよとか
訴えたいことがある、
そういうことを言ってるわけじゃないんです。
うん、違う違う、
ね、何よりも、
うん、
人の言うことを疑いなく信用するというのは大事だよってことを言いたいです。
いい話に持って
った。何何、僕が一番最初にその Y モバイルの担当の方の話を全部ね、
うん、
信頼して丸飲みして、
うん、
全てを信頼して、
うん、
買った結果がこうなったわけだから。
そうですね、
人を信じるということは大事だよ、
大事、
最終的には自分に返ってくるよ、
うん、
疑ってばっかりじゃいけないよ。
信じる心がどうちゃらこうちゃらっていう歌もある、きっと。
そういうことですよ、ね、うん、そういうことが言いたい、
うん、信じる気持ち大事、
大事だよね、 うん、そういうことが言いたいんですよ。決してなんか俺得したぜいいだろうそういう話じゃないんです。
違うはず。
そういう話を僕はリスナーさんに伝えたわけじゃない。
ちょっとだけある？
ないないない。
ちょっともない。
でもちょっと嬉しい。
やっぱ嬉しいのはしょうがない。
結果嬉しい。
だって得しちゃったんだもの。
得はしてない。得はしてない。だってさ、僕がさ、もともとさ、うん、聞いてた話は、
うん、
ね、2枚 SIM が入って同時待ち受けができて、
うん、
さらにその SD カードも128ギガまで増量できたりするわけだから、
うんうん、
ね、
うん、
入れられるわけだから、
うん、
それは今回マックス64なわけじゃないですか、
うん、
ちょっとね今僕の iPhone128 なんだけど容量が、
うん、
ね70ギガぐらい使ってるから容量多分同じぐらい写真撮ったり動画残したりしてると足んないんだよね、うん、64ね、まあ、そこはうまくクラウドとかって今いろんなサービスがあるから
そうですね、
それをうまく利用して、
うん、
こまめにバックアップを取ってね、
うん、
いけば64でも足りるかなっていう
頑張らないと
話です、
うん、
さあこれでね僕の多分スマホの話は終わると思います。
もうさすがにね
もう来週はないと思います
続きがあったら本当びっくり
です。いやでもね僕言ってない部分でいろいろあるのよ
まだ
例えばね Zenfone 5 っていうのを最終的に僕返品するわけじゃない、交換してもらうのに、
うん、それはそうですよ。
僕 Zenfone 5 のケースを2つ買ってて、
ああそうか、
ね、ガラスのフィルムとか貼ってたりするんだからね。
そうですね。
それだけでもう6,000-7,000円してるんだよ。
結構するんですよね。
それが丸々もう使えなくなっちゃうわけだよ。
うん。
だからもうあれフィルムは貼ったまま返品するよ僕は。
まあデラックスな男ですからそこは。
だからそこをだから多分ね組んでくれたんだと思うんですよ。その16,000円の差額を10,000円で許してくれたっていう、うんうん、多分そういうのも多分かかったでしょっていう部分で考慮してくれたんだろうなって思ってます。
これはもうワイモバイルさんの優しさ。
優しさ本当に、うん、なんかねワイモバイルもソフトバンクでしょ今、今違うかソフトバンクのグループだよね今ね。
あそうなんですか。
ソフトバンクのグループだよ、うん、なんかもうだいぶね最初やっぱりねいろいろ問題だな、なんかいまいちサポートもいまいちだななんて昔は思ってたんだけど、今ね本当に今回 その手数料3000円の件でも電話していろいろやってる。すごいねサポートもすごい親切になりましたね今ね。でもなんといってもやっぱ料金がねワイモバイルさん安いから、
うん、みたいですね。
2980円払えば、うんね、電話かけ放題で使えるわけだから、うん、
素晴らしい。
和田さんも早くワイモバイルに変えなさい。
ニャンキュッパ。
もうあとは僕が恩返しできるとしたらこういうことをポッドキャストで言う以外はない。
そうです ね、うん、
本当にいいですよ。品質的にはもうソフトバンクと一緒ですから。ソフトバンクの電波ってすごいんだよ、
うん、あいいんですか。
結構海外で世界的に見ると標準なのはソフトバンクの電波というか規格なの、うん、
へ
でドコモはさ日本ではすごいけど、
うんうんうん、
意外とここはこれこういうバンドとか持ってるけどこれ海外のスマホだと対応してないよねとか、これダメだよねダメだよねって結構ある。ソフトバンクって意外と世界的共通な規格を使ってるの一番。au は一番やばいんだけどね。
あそうなんですか。
対応してなかったりちょっと一部使えなかったりっていう不利なところが多いんだけど、企画的にね。
ああ何かあった気がする。 CDMA1 とか。
そうそう CDMA1 古いよ。
あれめちゃめちゃ古いんですかもしかして。
それあれでしょ、織田裕二が何だっけ、織田裕二がドコモの CM をやってたんだけど、ドコモをクビになって、クビになった直後に au のその CM キャラクターになって、
あそうなんです
か。 CDMA1 の CM をやり始めたの。
まだ橋を封鎖できなかった頃。
そうそうそうそう。
このか。
そうそう。音がいい音がいい。
へえ。全然気にしてなかった。
ね、勉強になりましたね。
なりましたよ。
ね、いろいろあるんだなって、スマホもいろいろあるんだなって。 ね、DSDS デュアルシムデュアルスタンバイ
DSDS、
ね、これだけ覚えておいてもらえる。
ああ、じゃあもう売り場でこれ DSDS って言えば、
そうそうそうそうそう、
かっこいい感じ。
そうしたらあのゲーム売り場行って 3DS を紹介されちゃうかもしれないけど、ね、意外と知らないんだよ店員さん、売ってる人たち知らないの。
あ、そうなんだ。
俺でもびっくりしたもん。
歴史もどんどん出るからね。
だからY モバイルの今回の一番最初に対応してくれた人も、
うん、
当然2枚 SIM 刺さるから同時待ち受けできて当たり前っていう知識だったから、
うん、あ、まあ普通はそう解釈しますよ。
でも違うんだって。
Android
のね、バージョンも 6.0 になります。今のやつ 5.0 とかなんで、新しいやつ
上がるんですね。
上がりますよ。
良くなるといいです ね。
よかった、
おめでとうございます。
さ、今週あと何喋らなきゃいけないの。あとはいっか、1個あったけどいっか。
今すっごい気になってますよリスナーさん。なんだ、何の話だ。
ちょっとね、気になったのが、電通の社員さんでちょっと過労死、
はい、
ね、ちょっと、ね、まあ、過労と、あとはパワハラかなんかでちょっと苦でちょっと自殺されちゃったっていう、それちょっと気になってて、一つは、電通って今力ねえんだな、
力がない、
力が衰えてきてんだなって思った。多分こんなのね、別に今回のこの件が初めてじゃないと思うんだよ。
なるほど。
だけど今まで多分なんかあっても、テレビとかでは報道されなかった。
あー、なるほど。
電通の力が強すぎて、要はテレビでは報道しなかったんだと思う、だけど今平気でニュースで電通のこういう問題があってって、残業がとか、過労でとか、そういうのを平気でニュースでやるようになったでしょ、各テレビ局が。
なるほど、そういう側面もあるのか。
電通自体の力がだいぶ弱ってんだなっては思ってる、
昔々ニュースステーション久米さんの番組、始まる時って電通がCM 枠を半分買い切ったとかって話でしたもんね。
だから本当に電通に睨まれたら CM が局に降りてこないみたいな、ところでもなくなってきた、
なるほど。
おそらくね、まあ、今ネットで結構 CM 流せちゃうし。
そうですね、ネット関係でもね電通ちょっとやらかしましたしね。
あ、なんだっけ、なんかあったよね、なんだっけ、
お金だけもらってネットに CM 流さなかったっ
ていう、実は流してなかったってですね。
そう
分かりにくいからね、ネットで流れたどうかなんてね、分かんないからね、でね、もう一つちょっと思ったのは、要は残業がすごいっていう話じゃん、サービス残業がすごい、日本のだからもうその何残業の仕方をもう根本的に変えるしかないよね。
どう変えますか。
日本ぐらいでしょ、だってやった時間で給料が上がるっていう考え方、要は能力とかじゃなくて、全部年、
時給、
そう、年俸にしちゃえばいいんだよ全員。
ああ。
で、この仕事をお前に与える、これができたらお前はこれだよって、この金額だよっていうことにすりゃいいんだよ。お前の能力はこんだけあるんだから、お前に年間こんだけ出すようにすればいいんだよ。
成果給みたいな感じ。
そう、
で、
じゃなくて日本って残業したら1時間いくらねってつくわけでしょ、で、昼間に終わらせるだけの能力のある優秀な人は残業しなくてよくて、で、優秀じゃない人は残業して昼間の時給よりも高い時給もらうわけだ。
多分ね、高度経済成長期の労働モデルなんですよね。
なるほどね。
で、さらに働いた分だけ稼げるよって。
さらにはその結局能力がない人が残業する うん、だけど能力のある人、優秀な人は帰ってる、
うん、
給料は自分だけ能力ないくて残業してるって自覚のある人は結局サービス残業せざるを得ないみたいな感じでしょ、
うんうんうん、
であとはね、残業してるけど残業代の請求はしてないよっていうのを上司に見せつけることで出世しようっていう人がいたりする、
うん、
そういうなんか日本って会社が多いじゃん、
うん、
だから根本的になんか変えなきゃいけないよね、
うん、
っていう話をしたかった、
うん、しましたよ今ちゃんと
すっかりしちゃったね
しましたよ
ということでございまして皆様はどうお考えでしょうか、
うん、
いうことでございまして、エンディングいきたいと思います。
はい、
今週も喋りたいだけ喋りました。
喋りましたよ。
今週はね、僕ね、早く寝たいんだよ。
そう言ってましたよね、実は。
明日
収録始める前に
明日ディズニーシーに行くんだよ。
はい。
で、今ディズニーランドとかディズニーシーはさ、うん、クリスマスのイベントが始まって最初の土日だったりするから、すっげー混んでるんだよ。でね、ディズニーランドもディズニーシーもそうなんだけど、ちょっとね、ギリで行くと、オープンちょっと手前ぐらいで行くと、
うん、
駐車場がね、すっごい遠いところになる、混んでる。
あ、そうなんですか。
なんでそんな遠い駐車場なのに、
うん、
その近い駐車場を止めてる人と駐車場代が一緒なんだよぐらいに遠いの。
なるほど。
一駅ぐらい歩くんだろう、下手したら。
へぇ。
だから、早く家を出てね、早めに着きたいの。
うん。
だからこんな長く喋ってる場合じゃない。
娘ちゃんもご一緒に？
そうそうそう。だから娘のだから誕生日だから。
ああ。
ね、だから誕生日に、
うん、
ディズニーシー行って、ね、キャストさんに誕生日なんでちょっと。そしたらね、ワッペンにおめでとうって書かれて、ピタッと現れて。あっちこっちの人からおめでとうおめでとうおめでとうおめでとうって一日言われるっていうイベントをしてきます。
いいじゃないですか、
ね、いうことで
朝まで語り明かしましょうか。
いやいやいやいや、もうあれよ、とっととじゃあ、なんか読もうよメールを。
何なんで慌てふためいてるんですか。そんな
にたけしんさんのメール読んでください。
はい、竹内さん和田さんどうもです。今年の春頃の配信でメンバーを募集する旨アナウンスされていましたが、どなたかプロジェクトに入られた方、採用検討中の方いらっしゃるのでしょうか。それではといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
質問にお答えしよう。
はい、
確かね、今年の春ぐらいに募集しますって、
うん、
新メンバー募集したんだよ、大々的にね、うんうん、でその前は和田さんが入った時に募集してるんだよね、は
い、うん、
で和田さんが入った時に実は、メンバーがね、4人、
うん、
4人、そう、うん、4人入った。
そうですね。
で1人は、番組に出る前に辞めた、
うん、
でもう1人は番組に出てって仕事で忙しくなって辞めた、
うん、
でもう一人も同じ感じ、
うん、
残ったのは和田さんだけね。
ね、
ね、優秀よりすぐり。
本当かな。
で、春に募集したんですよ。でこれはどうだったのって話なんですけど、
うん、
僕ね何人かとね面接というか、まあ、スカイプでお話をさせてもらって、あ、いいなって方いたんですよ、
うん、
でね、いたんだけど、
うん、
その方とね、まあ、やっぱりいろいろお話ししてると、そんなプロジェクトってね意外とね適当にやってるようで、
うん、
結構いろいろねめんどくさいんだよね。
え、そうだったんですか。
いろいろめんどくさいでしょ。だって毎週金曜日に集まんなきゃいけねえだとかさ、 ね、うん、まあ、番組やるにもさ、竹内からああだこうだ言われてさ、めんどくせえなとか思いながら和田さん番組作ってるでしょ。
そんなこと全く思っていないですよ。
あ、すごい棒読み。で、あの、まあ、ちょっといろいろ条件が ね、合わなくて、ちょっと、
うん、
まあ、ちょっと今回は該当者なしってことになりました、うん。でね、そのうちまたね、募集はしたいんですよ。新メンバー募集したいんです。はい、で、特に、今ね、そんなプロジェクトって IT 系の番組がないの。
うん、
昔はそんなイットって番組をずっとやって、そんなイットシリーズで、そんなイットニュースとか、そんなイットダルとかね、
うん、
そんなイット R40 とか、いろんな番組を IT 系の番組やってたんだけど、今一本もないの、みんな終わっちゃってね、うん、で、IT 系の話ができるメンバーが欲しいなとは思ってます。
お、
で、実はホームページを見てもらうと、うん、常に募集はかかってるんじゃなかったっけ。
そうなんですよね、
ね、
実は、
なので、まあ、メンバーになって、まあ、番組一緒に作りたいって方がいたらね、
うん、
応募してください。
そうです、お待ちしてますよ、
はい、ちょっと大々的にね、あの、一斉に募集ですとはやってないですけど、今、
うん、
細々と実はやってますね。
よかったら、あれこそはという方は、
という方はね、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、もう一本メール読みます、ブチエノーさんからのやつをお願いします。
はい、竹内さん、和田さん、こんにちは、ブチエノーです。何年かぶりのメールです。しかし配信は一回も欠かさず聞いてますよ。和田さんは初めましてですね。最近思うのは、和田さんはとうとう本宮さんを超えましたね。今まで相方の1位は本宮さんと思ってましたけど、和田さんが追い越した感が強いですね。理由はなんとなくですけど、竹内さんがやりやすいような気がします、といただきました。
はい、
ありがとうございます。
昔ね、本宮さんっていう人と僕喋ってたの、この番組、
はい、
で、まあ、いろんな人と喋りながらも、今和田さんにちょっと一緒に喋ってお願いねなんつって、
はい、
して喋ってもらってるんですけど、
うん、
一番いいらしいっすよ。どうすか、どうすか。
あの、すいません、
すいません、
ありがとうございます、
すいません、
もうなんかもうすいません。
でね、でね、これ、はいはいはい、あの、ブチネエノーさんだけじゃなくて、はい、ツイッターの方でも、はい、和田さん気づいてるかどうか分かんないけど、なんだっけな、本宮さんが辞めてからずっと聞いてなかったと。
お
で、たまたま先週の配信をすごい久しぶりに聞いたんですと、はい、
うん、
そしたら面白かったと。
お
だからもうちょっと過去配信、今年の過去配信から聞き直しますわ、楽しみですっていうツイートもらってたりするのね。
あら、やだ、
和田さんなんだ、やっぱり
和田さんですか。
和田さんなのよ。
どうも和田さんです。
ずっとさ、ずっとさ、はい、あの、ことあるごとに言い続けてるのは、
はい、
このそんなことないしは、まあ、特にそうなんだけど、他の番組でも全部そうなんだけど、その番組が面白くなるか面白くならないかっていうのは、うん、メインでくっちゃべってる人だけではなくて、
うん、
意外と重要なのはアシスタントで合いの手入れてくれたり、うん、ツッコミしてくれたり、
うん、
聞いてになってくれたりっていうアシスタントやってる方次第なのよ。
それは僕もやってて感じますが、
和田さんも、今そんな雑貨店って番組やってて、相方下平さんって女性の方と2人で喋ってて、聞き手をしてくれてるわけじゃないですか、
うん、
下平さん。だから、あの、下平さんと今うまくいってるリズムがすごい今合ってきてて、
うん、
最初に比べたら特に合ってきてて、うん、あの、息が合ってきたっていうのはやっぱりね、他の人だと全然違う番組になっちゃう、
うん、
和田さんがメインで喋ってても違う人がアシスタントになると全然違う番組になっちゃうん
だよね。そうですね、きっとね。
だから和田さんはすごい。
いや、もう、
ということでございまして、そんな和田さんから告知をお願いいたします。
はい、はい、そんなことない人では、皆様からのご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは、そんない@0438.jp、sonnai @0438.jp です。そんないと名を付く番組は他にも、そんない美術の時間、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというキャマラードでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信している番組などもお聞きいただくことができます。 ホームページアドレスは sonnai.com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaiP sonnaiP で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
は
ー
い、
いやー、和田さんね、
はい、
あれですよ、今何喋ろうとしたんだっけな。なんで喋ろうとしたんだよ。なんだっけ、
なんでしょうね、
なんだろうね、何喋ろうとした。僕
もうね、喋ろうとしたこと忘れちゃってると、もうおじいちゃん、
おじいちゃんだね、本当にね。
でこれ僕もよくあります。
収録後に思い出すんだよ、これ寝る前とかにね。
あーって言うんですよね。
うわー、なんだっけな、うわ、来週まで思い出しとこうかな。なんだろう、なんだろう、わー、すげー気になる。
あと数十秒で思い出さないと、もう、
うわー、イカオヤジが終わる。うわー、どうしよう。うわー、
もうリスナーさんが一番もやっとするから。
うわー、イカは大好きです。
違う。
お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
来週まで思い出しておきます。やってきました、イカオヤジ。